今日はですね、先週すでに、どこから語るかということを、お話をしていましたが、マルコの福音書の13章からメッセージを語りたいと思っています。まあ、先週は町のために祈れというタイトルでエレミア書からメッセージをしました。私たちは、それぞれが使わされている場所、まあ、町と言いましたが、それぞれ使わされている場所のために祈っていかなければいけない。そしてそれが私たちの祝福になる、私たちのシャロームになっていくんだということをお伝えしました。まあ、私たちはもうすでにこの日本のために、この地のために長年祈ってきています。しかし同時に私たちが使わされている職場や学校や地域、家庭のためにさらに祈っていかなければいけません。まあ、いずれ、確かに私たちが住まうこの地上の住まいを、いずれ私たちは後にするときが確かにやってきます。しかし、永遠ではないそのような場所に使わされていますが、しかし私たちは大使として、施設として使わされているということを何度も聖書は語っています。その送られているその地のために私たちは祈っていかなければいけません。しかし同時に今日はですね、私たちさらにもう少し進んで、世の終わり、まあタイトルも今スクリーンに出ていますが、再臨はいつかということのタイトルです。世の終わりがいずれやってくるということを聖書は明確に言っています。そしてイエス様ご自身も言われています。それがどのようなものかを、このマルコの福音書13章全体を見ながら共に見ていきたいと思います。最初にマルコの福音書の13章の1節と2節を、まあせっかくですのでちょっと一緒にお読みしましょうか。マルコの福音書13章の1節2節一緒に読みましょう。3、はい。が宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですが、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。ね、まあ、このマルコの福音書の13章の最初は、この素晴らしい宮、まあ、神殿、に行った時のこと、出て行った時のことが書かれています。その時に弟子の一人が言いました。先生ご覧ください。なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょう。このエルサレムにあった神殿は非常に立派なものでした。これはソロモンが建てたものではなくて、ソロモンの建てた神殿は崩壊した後で、第二神殿が建てられていき、第二神殿が建った後もですね、この13章のこの箇所というのはヘロデ大王がその神殿をさらに改築していった、まあ、後でもあり、実はこの改築は結構紀元60年ぐらいまでずっと続いていく改築なんですね。どんどんどんどん立派になっていく、その神殿のことを言っていました。石も非常に立派な石が使われていました。ちょうどこの時期に神殿ではないですけども、扉というかね、要塞で使われてた同じような石がですね、今ちょうど大阪万博に来ていますので、もし行かれたらですね、同じような石を見ることができます。非常に立派な石が使われていました。この第二神殿の特にこのイエス様の時期のこの改築されたものというのは、非常に大きくて、まあ、14平方キロメートルの敷地があったと言われています。私計算しましたけどですね、それはですね、名古屋ドームのグラウンド11個分ぐらいの大きさなわけですね。まあ、敷地ですね。建物がそれだけだったわけじゃないですよ。建物も大きかったと思いますけども、名古屋ドームのグラウンド11個分って言ったら相当だなと思いますね。まあ、もちろん、学者によってその大きさというのは少し変わってくるかもしれませんが、非常に壮大で、そして白い大理石と、また黄金で装飾されていたと言われています。まあ、当時の歴史家のですね、ヨセフスという方がですね、言っている言葉を調べるとですね、朝日を浴びるとですね、この神殿は黄金が輝いて目を開けていられないほどであったっていう言葉が残っています。まあ白い大理石と黄金があってですね、ものすごいこの朝日が当たるとキラキラーと光る、まあもうこのヘロデ大王のなんていうか力を見せつけるような神殿になってしまっていたということです。まあこれは本来の神殿の目的とちょっとずれてきているわけですね。皆さんも感じると思いますけども、本来のこの神殿、神様が、を礼拝する場所というのは、形だけのものではなく、本来主を崇める、その場所なわけです。まあ、先ほど私たちも賛美しましたけれども。人々は、しかし、この大きな建物がもう崩れ去って全く消えてしまうことなんてないと思っていますが、しかしイエス様は2節で言われるわけです。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。 これがイエス様が言われた言葉でした。人々がこんな素晴らしい神殿がもう消えるなんて信じられないという中で、イエス様はこのように言われるわけです。ここにはいくつかの意味があると思います。なぜ神様を崇める神殿なのに壊れてしまってなくなるというこのように言われるのか。まあ三つの理由があります。一つ目は、先ほど言ったようにここの神殿での礼拝というのが形骸化している形だけのもの、上辺だけのものになっていて心からのものになってなかった。ね、神殿の中でいろんなものが売り買いされていて、それが、ただ売り買いじゃなくてですね、もう本当に、高く生贄を売ったりとか、非常に形だけの礼拝、非常に心が伴ってないものになっていた、それが崩されていくということをイエス様は言われたわけです。もう一つ、それはイエス様が十字架にかかられた後に、死聖所の幕が、上から下に裂けたようにですね、今私たちの時代は、神殿に行かなければ礼拝できない時代ではなくて、いつでもどこでも礼拝できる、その時代になってきている。そして私たち自身が聖霊が住まう宮とされていると聖書は言っています。だから神殿がいらないわけです。私たち自身が主の宮として私たちの内側に聖霊が住まわれている、その時代になる。そのことの、もこの二節のイエス様の言葉は意味しています。そしてもう一つ意味があると思います。どれだけ素晴らしいものであっても地上のものはいずれ崩れ去るということです。すごく立派なこの建物も確かに私たちは崩れ去っていることを今私たち知ります。あの場所には今イスラムの建物が上に立っているわけですね。私たちはどれだけ素晴らしい建物であっても財産であっても地上の地位であってもそのようなものはいずれ崩れ去る。それは事実です。まあそれらのことがこの二節のイエス様の言葉には意味が含まれていると思います。そしてこの言葉を言った後で弟子たちはこれから先に起こることを心配して聞くわけです。三節四節一緒に読みましょう。三、はい。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられるとペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。またそれらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですか。弟子たちはそれがいつ起こるのか。まあ、彼らの中でエルサレムの神殿はもう本当に中心的なというか、もうそんな朝日で輝くようなそこにあるその神殿がいつ崩れていくのか、そしてこの終わりの時というのがどのようなものかということに興味を持ってイエス様に聞いたわけです。今日の私たちも世の終わりがいつなのか、興味津々であるわけですね。まあ、教会に来られている皆さんは、もう聖書からもいろいろ教えられて、ある程度知っておられることがあるわけですけども、まあ、歴史上世の中で何度も何度も世の終わりはいつ来るのか、イエス様はいつ来るのか、まあ、クリスチャンであればイエス様はいつ来るのか、そしてクリスチャンでない人たちも世の終わりはいつ来るのか、私が小さい時も小学校の図書館に行くとノストラダムスの大予言とかですね、あれが当たった、これが当たった、次はこうなるのではないかとかってありましたしね。まあ、見る必要はないですけど、YouTube とかを見るとですね、いっぱい世の終わりに関するものはいっぱいあったり、本屋さんに行っても実際はいろいろそういうコーナーもあるわけです。まあ、多分、ここにおられる皆さんあんまり見られないかもしれませんけど。クリスチャンの世界でも、YouTube とかでも大体ヒットするのは世の終わりとかですね、黙示録についてとかですね、そういうことについての動画をアップすると非常にヒット数が増えるわけです。まあ、別にヒット数を期待して今日の態度をつけたわけではありませんよ。なんかね、煽ってるわけではありませんけれども。要はこういう分野に興味がある方が多いわけですね。悔い改めなさいとかというタイトルも、世の終わりはいつ来るとかそういうタイトルの方が皆さん興味を持ちやすいわけです。まあ、少し前にもですね、まあ、クリスチャンの方だと思いますけども、イエス様が、私に、9月1日に再臨があるというふうに語られましたって言ってアップしている方がおられてですね、まあ、おられて、私の知り合いではなくて、私の知り合いがその人のことの、なんか投稿してましたけども、いや、そんなことないんじゃないですかって誰かが書いても、いや、イエス様は確かに私に枕元で語られましたみたいな感じで、書いてらっしゃったみたいです。でも、それは、そういうことを言われる方々いろいろおられたりするときなんですけど、私たち気をつけなければいけないですね。確かにこの世の終わりということにいろいろ興味を持ちやすい、そういう時代にはなっています。しかし、私たちは正しくこの世の終わり、そしてキリストがいつ来られるのかということを理解する必要があると思います。 まあ、この今日のマルコの福音書の13章というのは、小黙示録とも言われる書です。イエス様は神殿がどう崩れ去っていくのかとともに、それより先、そこから先の終末についても語っておられます。今日は、ね、5つのポイントでお話ししていきます。この世の終わり、再臨についてですね。一つ目のこととして、この5節から8節のところを続けて見ていきたいと思うんですね。6節からですね。ごめんなさい。5、6、7、8。ちょっと長いですけど、5、6、7、8を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。それでイエスは彼らに話し始められた。人に、私の名を名乗る者が大勢現れ。戦争は戦争。そういうことは必ず起こりますが、終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、危機も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。アメン。イエス様は、まずこの世の終わりのことに関して、このことを言われたわけです。国と国の戦争が起こること、地震が起こること、飢饉が起こること、また偽キリストや偽預言者のようなものが起こってくること、これらを言われました。そして、しかし同時にこの8節の最後に、このことは、これらのことは生みの苦しみの始まりですというふうに言われました。正直この箇所はよく取り上げられますが、戦争や飢餓や地震、これらはもうすでに私たちの周りに起こっていますし、実際もう新約聖書の手紙のパウロやペトロが手紙を書いた時代にももうすでにこれらは起こっていたことです。そしてそれがさらに続き、さらに激しくなっているのも事実であると思います。じゃあこれらがもうすでに起こっているからどうなっていくのかということですが、少し飛んで13章の32節、ちょっとだいぶ飛びますが、32節、まあ、この間にいろんなことが書かれています。いろいろなことが書かれていますが、大きなさらに迫害が起こっていくこととかも、偽キリストのことも書かれていますが、しかし究極的にイエス様が言われたこの世の終わりのことに関して32節は大切な箇所です。一緒に読みましょう。3、はい。ただし、あ、ごめんなさい、マルコの福音書13章の32節ですね。ね、はい、32節ですよ。3、はい。ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。アメン。これがイエス様が言われた世の終わりの時に関する大切な情報です。今日の一つ目のポイント、それは、ただ父なる神だけが再臨の日を知っておられるということです。ただ父なる神だけが再臨の日を知っておられる。これが大事なポイントです。再臨、そして世の終わりに関して、ただ父なる神だけが再臨の日を知っておられる。天の御使いたちも子も知りません。まあ、三位一体の神はですね、三位一体であり一つです。父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊様。しかしその中でも父なる神様がこの領域に関しての権威をお持ちであるというか、このことをご存知のお方だということです。父なる神様の御胸によってキリストが再びこの地上に来られますが、それは父なる神だけがご存知である。そのことを思うときに、確かに黙示録やダニエル書に将来のこと、それだけじゃないですね、旧約聖書の預言書にもたくさん世の終わりに関しての予兆であったり、こういうことが起こっていくだろうと書かれていますが、じゃあそれらを本当に詳しく研究してって、あと何年後に起こるとか、そこが正直大事なポイントではっきり言ってないということです。父なる神だけがご存知であるということが、私たちが一番確実に知ることができることです。あと何年後か、いや明日なのか、そのこと以上に大事なのは、父なる神だけがご存知であり、だってイエス様も、そして天の御使いもわからないと言っているのに、私たちがそれを超えることは正直できないわけです。私たちは御言葉が語っている大事なポイントはしっかり押さえた上で、どう生きていくかということが大事だよということがイエス様のメッセージです。ですから、いろんな溢れる情報、それらの中で私たちが惑わされる必要はないと思います。もちろん、黙示録や、その預言書のことを無視して歩めということを言ってるわけではなく、しっかりとそれらも読んでいきましょう。そこから教えられることもたくさんありますし、いや、後で振り返ったときにですね、私は本当にいつも思うのは、再臨があり、 主の顔と顔を合わせていったときに、ああ、確かに御言葉の通りでしたっていうことが言えるんじゃないかなと思うんですね。聖書をあれだけ勉強していた、あのイエス様の時代の祭司たち、ファリサビトたちも、あれだけ聖書を勉強していても、イエス様、救い主が来られたときに、そのことの、旧約に書かれた予言のことを理解できなかった。まあ、もちろん、覆いが被されていたということもあるわけですけども、私たちも、これがどこに当てはまるのかっていうこと以上にですね、いずれ私たちはそれらのことについて、確かにそうでした、アーメンと主の前で言う時が来ると思います。父なる神様だけがご存知ですが、しかし私たちがこの聖書全体から言えること、それは必ずキリストは再び来られるということ、そして世の終わりが必ず訪れるということ、この事実は確実に起こることです。そのことをしっかりと踏まえた上で私たちがどう生きていくか、どう歩んでいくか、それが大切であると思います。しかし、先ほど父なる神様だけがご存知で、いつ再臨が来るかわかりませんと言いましたが、再臨が来るポイントについても、イエス様実は言っておられます。というと皆さん興味を持つと思いますけども、マルコの13章の10節にそのことについて書いてあります。10節を一緒に読みましょう。マルコ13章の10節、一緒に読みたいと思います。3、はい。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。ね、再臨がいつ来るかわからないと。盗人がやってくるようにということであったり、様々な表現をイエス様はいろんな箇所でも言われていますが、しかし、具体的にある意味この再臨が来る時期について言えるのは、イエス様が言われたのは、まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりませんと言われたわけです。再臨が起こるのは、すべての民族に福音が述べ伝えられてからであるということが書かれています。ここで注意しないといけないのは、すべての人に伝えられてから再臨が来るとは書かれていないということも言えると思います。まあ、聖書はすべての人に福音が述べ伝えられてからともここで言ってないですし、すべての人が救われてから再臨が来ますとも書いていません。救われる方があれば、キリストを拒絶する方があることも聖書は正直なところ書いています。まあ、時々気をつけないと全ての人が救われてから来るとかですね、全ての国でリバイバルが起こってから来る。もちろんそう私も願いたいですけども、それはわかりません。全ての民族に福音が述べ伝えられてからであるということがイエス様が言われた言葉です。今、聖書は多くの国の言葉に訳されています。宣教学の分野でもですね、本当に今まで福音が届いてなかった言語、民族、人種、そこに届いていくために、聖書は、まあ、ウィークリフさんも含めていろんな働きの中で聖書を訳され、ギデオン教会さんや様々な働きの中で聖書が持ち運ばれ、そしてまた今はインターネットを通して離れていたり、どこにいても福音が述べ伝えることができるようになってきました。さらに正直 AI の発達の中でですね、AI を使えば瞬時にその国の言葉に訳すことがかなりの精度で可能になっています。ということはですね、私たちがまだ未電池だと思っている方、国の方々がすでにイエス様のことを知っているケースもあり得るということですね。インターネットさえあれば聖書の言葉をですね、訳すこともできるし、聞くこともできる、興味が持てばアクセスすることができる時代になっています。日本にも多くの海外の方々が、ね、今日のこの礼拝にも来られているようにですね、おられるように、世界中でもいろいろ国、国境を越えて様々な方々が動いています。日本におられる正直海外の方の、まあ、国籍が日本以外の方のクリスチャンと、日本国籍のクリスチャンはほぼ半々であるって今言われています。ね、日本におられる、日本のクリスチャン、日本に住んでいるクリスチャンのうち半分は海外の方々、半分は日本人だっていう。まあ、それは海外のクリスチャン人口のパーセンテージを日本にいる外国人の人数にかけるとそうなるっていう統計が出ています。まあ、これ日本でもそういうわけなんですけども、まあ、ですから日本でね、こうやって海外の方々、海外国籍の方々と協力して宣教していくということが大事なポイントですね。まあ、実は再来週も私も東京で一つ奉仕頼まれていますけども、日本に在住の多国籍の教会の方々の大会というのが今月だけでも2回東京で開かれます。そしてそういう教会非常に今増えていってるんですね。ベトナム人教会とかですね、フィリピン教会とかいろんな教会が各地で大きくなっていっています。私たちも共に働いていかなければいけません。そのような中でまだ福音が伝えられてないと言われる国や地域、 そのような方々も海外に仕事や留学した時に福音を聞いて自分の国に帰るということが起こっていっているわけです。それは日本で起こっているだけじゃなくて世界中で起こっていっています。そう考えていくときに、このまだ福音が伝えられてなかった民族に福音が伝えられていっている、それがもう今起こっていっているわけです。イエス様が言われたこの福音が全ての民族に述べ伝えられなければなりませんというのが、民族の誰か一人でも聞いたらそれが達成されるのか、いや、もっと、その、全く知らない、イエス様のことを知らない町とかですね、そういうのがなくなっていってからのことを言われているのか、私はここの箇所からではわかりません。まあ、正直、誰か一人が聞いたらそれで再臨っていうよりは、もっと福音がその国の多くの人たちに伝えられていってから、かなというふうに思いたい気持ちもあります。しかし、これは父なる神様だけがご存知の領域であるということです。しかし今お話ししていて皆さんも思われると思うんですけども、いつキリストが再び来てもおかしくない時代に私たち生かされているということが事実であるということです。私たちはキリストが再び来られるとき、世の終わりにしっかりと備える必要が今まで以上にあるということを覚えなければいけません。イエス様は、この13章、ちょっと何かを挟んでいただいてですね、マルコの福音書の16章の15節、有名な箇所ですけども、マルコの福音書、同じマルコの福音書の16章の15節をですね、開いていただきたいと思います。マルコの福音書16章の15節を一緒に読みましょう。3、はい。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ね、有名な大宣教命令ですけども、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これがイエス様から私たちに与えられた使命です。今日の二つ目のポイントをお伝えします。それはすべての作られたものに福音を述べ伝えるということです。すべての作られたものに福音を述べ伝えていく。それが私たちの与えられた使命であり、この世の終わり、まあ、再臨はいつかというタイトルを掲げていますが、大事なポイント二つ目は、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという主のご命令です。まず福音がすべての民族に伝えられなければなりません。実際この後の20節、16章の20節を見るとですね、弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って、確かなものとされたということにも書かれています。私たちはその延長線上というかですね、その歴史の中で、今日ここの日本の岐阜の地で、礼拝を共にし、福音を聞き、多くの皆さんが救われたものとして歩んでいる。御言葉のこの伴う印を持ってというその一つの印が私たち自身がここにいることでもあると思います。私たちはこの続けて福音を述べ伝えていく。そして全世界というのは先ほど言ったようにただ単に民族、人種、言語だけではないということです。私たちそれぞれが出ていくべき全世界があるわけです。ですから私たちが誰か宣教師を送り出すことだけ、それだけがゴールではなくて、日本は2番目の未伝道地と言われています。未伝道部族なわけです。日本の多くの方々が福音をまだ聞いていないし、救われていない、そのような状況の中で、2番目であると言われています。だから多くの宣教師の方々が、今、さらに送り出されて、この日本に来ておられます。私たちの置かれている場所というのは、まあ、はっきり言って、この福音がまだ届いてない地域というふうにカウントされているわけです。それぞれが送り出されている学校や職場や地域や、また家庭や、様々な場所、それらが私たちにとっての全世界でもあるということです。もちろんこの中から世界に宣教師で送り出される方が起こされることを私は願いたいですし、喜んでそれを私たちもサポートする教会でありたいと思います。関西聖書学院多くのところから送り出されている宣教師の方々、私たちもサポートしています。しかし同時に私たち自身は、それらの宣教師の国外に行かれる方を祈りサポートするだけでなくて、ここにいる私たち自身も、未伝道地に置かれている宣教師であるということです。 それぞれが送られている、置かれているその場所に福音を述べ伝えるのは私たちです。今日ここでメッセージしている私は、ここにメッセージ聞いておられる皆さんの職場や家庭に勝手に入っていくことはできません。ね、急に中学校に高校に私が入っていったらですね、追い出されます、不審者として。ね、何にも仕事がないのにその会社の中に入っていったら、警備に止められると思います。でも皆さんは入っていくことができます。皆さんがそこに使わされているものであるからです。それぞれが使わされているその全世界に私たちは出ていくものである。そこで福音を述べ伝えていく。ですからこの全世界に出ていきというのは、世界の国々や民族だけのことではなくて、それぞれの送り出されている、置かれている場所のことも含めているということを覚える必要があります。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この世の終わりの時に私たちはそのことを大切にしていく必要があります。しかしこのようにお話しする中で、そこまで福音を伝えるのが苦手です。そのように言われる方々もあるかもしれません。また、いろんな戦いが私たちの周りに起こってくることも、起こっていることも事実です。マルコの福音書の13章に戻りますが、13章の9節を私の方でお読みしたいと思います。マルコ13章の9節。マルコの福音書13章の9節。にはですね、こう書いてあります。あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。また、11節から13節も読みたいと思いますが、この11節から13節は皆さん一緒に読みましょう。マルコ13章11節から13節一緒に読みましょう。3、はい。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのとき、あなたに与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。イエス様はこの終わりの時にこれらのことが起こると言われました。非常に大きな戦い、迫害があるんだということです。今私たち日本の今の現状は、ある意味大きな迫害が、目に見える迫害はないですし、またもしかしたら家族からの反対もおそらく一昔前よりも少ない時代になってきているかなと、もちろん家庭や場所によって差はあると思います。今も仏教やまた神道の影響が強い地域もあります。しかしこの歴史の中でこの10年、20年、30年見ていくとですね、それらの力が弱まってきている時代にもあると思います。一つは福音が伝えられるチャンスでもあるとは思います。しかし私たち思わなければいけないのは、日本におけるクリスチャンの歴史の中でも多くの迫害があり、江戸時代にも多くの人たちが殉教していきました。明治時代や大正時代、そのような時にも戦いが大きくありましたし、第二次世界大戦の戦時中にも日本の教会の中で天皇崇拝を否定した方々は大きな戦いの中に置かれました。実際それらがすでに私たちの中であったということも覚える必要があるし、これからそれが起こってくることもあり得るということです。確かに、使徒行伝などを見ていくと、私たちが麗しく主にある交わりを持ち、福音を伝えていくときに好意を持つ方が起こされて、良い関係を結ぶことができることも書かれてはいますけども、同時にイエス様が言われているのは、終わりの時にこれらの迫害や戦いが起こるのも事実としてあるということも言われています。これらのことに私たちは恐れてしまってもいけません。しかし、しっかりと備える必要があるということです。今の時代、かつてないほどの迫害が世界中でも起こっています。私もそのローザンヌ運動に関わっているとですね、多くのニュースが飛び込んできます。アフリカの国で、アジアの国で、中近東など本当にひどい迫害があるわけです。教会が燃やされたり、クリスチャンたちが首を切られたり、女性たちがレイプされたり、子供たちが売り飛ばされたり、奴隷にされたり、様々なことが今起こっていっています。先週もお話ししましたが、2週間前に私の友人の中国のクリスチャンたちも捕まりました。田舎の方で礼拝をしているときに警察が入ってきて捕まり、解放された人もいましたけども、その人は24時間の監視下にあり、 まだ捕まっている方々がおられます。その方々も解放されても、まあ、宣教師で入ってた方々なので国外追放になるということははっきり言われているんですね。その情報を聞きました。大きな戦いが世界中で起こっています。私はですね、それらのことを聞きながら、まあ、正直、目を覚まされる思いに毎回なります。日本にいると、落ち着いた予定通りに進みやすいですね。しかしそれらの戦いを見るときに、本当に命がけで福音を伝えている方々のことを思い、祈らされますし、私たちは本当にこの終わりの時というのをしっかりと覚えていかなければいけないなということを思います。しかしそのような中で、先ほどの御言葉のマルコの13章の11節の最後、そして13節のところ私の心に響きます。まず13節を見ますが、私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。私の名のためにと、イエス・キリストの皆に私たちはしっかりと立っていきたい、そのように思います。また、最後まで耐え忍ぶ、そのようなものでありたい、そのように思います。先ほど福音を伝えなさいと言った時に私たちがどう語っていったらよいのか、口下手だから、自分には力がないからと言われるかもしれませんが、しかしこの13章の11節の最後に、私たちがどのように福音を伝えていったらよいのか、どのように生きていったらよいのか、そのことが書いてあります。それは、11節の最後、話すのはあなた方ではなく聖霊です。福音を述べ伝えるのは、私たちの口を通して聖霊様が語ってくださる。確かに私たちが使わされていて、その地に入っていきますが、私たちが一生懸命確かに準備して語るのも大事ですが、しかし聖霊様が語ってくださる。そのことを覚える必要があります。語るのは聖霊様である。まあ、そう考えるときに私たち励まされますし、感謝だと思います。たとえ口下手であっても、いや、勉強不足だと思っていても、しっかりと御言葉を読み、祈り、そして聖霊の力によって私たちは語ることができると、イエス様は言ってくださいました。まあ、何か挟んでいただいて、使徒の働きの一章、八節も開いていただきたいと思います。使徒の働きの一章の八節。使徒の働きの一章の八節。使徒の働き一章の八節を、ここも一緒に共に読みましょう。使徒一章八節一緒に読みましょう。三、はい。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。アメン。これはイエス様が言われた約束です。イエス様は確かに天に変えられた後、聖霊が救われる者たちに下される、その時代がやってくると言われました。そして聖霊は、私たちの力を与えるものであり、力であり、その力により私たちは福音を地の果てにまで述べ伝えていく。全世界に出てき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そしてそのことは、聖霊の力を受けて行われるものであるということです。語るのは聖霊であり、私たちが使わされていくその力も聖霊が与えてくださいます。もし私たちがどこかに使わされていくことや、そこで生きることに、自分の力では難しい、自分の弱さを抱えておられる、不安である、その時にぜひ祈り、聖霊様あなたの力によって出ていくことができるように、聖霊様があなたに力を与えてくださいます。すでに使わされているその職場や学校や地域や家庭で、福音を述べ伝えよう。またそこでクリスチャンで生きていくことも戦いが確かにあります。その時にあなたに力を与えてくださるのは聖霊様です。私たちの内側に住まれる聖霊様は、あなたを力づけ、あなたに語る言葉を与えられ、私たちが誰かに接する時にキリストがどのようにその人に語られるかを覚えながら、語ることができるようにしてくださる。聖霊の力によって行きましょう。もし自分の力で行くなら疲れ果てますし、失敗します。しかし今日私たちは聖霊の力によってそれができるんだということを覚えていく必要があります。今日の三つ目のポイントです。聖霊の力により語るというのが今日の三つ目のポイントです。聖霊の力により語っていきましょう。聖霊の力により出ていき、聖霊の力により私たちは語ることができます。どのように私たちが生きていくか、 また私たちの内側からキリストの姿に変えてくださるのも聖霊の力です。聖霊と共に私たちは歩み出していきたい、さらに置かれている地で働いていきたいと思います。それがこの世の終わりの時代を生きるために大切なことです。そうでないならば周りのことに翻弄され苦しくなります。燃え尽きてしまうと思います。今一度聖霊様により頼むことを大切にしていかなければいけません。もう一度マルコの福音書の13章に戻りますが、四つ目の大事なポイントに行きたいと思います。マルコの13章の31節です。マルコの福音書の13章の31節、マルコの福音書13章31節を一緒に読みましょう。3、はい。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。アメン。あの立派な神殿も、また時代の中でたくさんの素晴らしい王国が打ち立てられ、素晴らしい建物も、いろんな偉大な王たちやいろんな人たちも出てきましたが、それらは消え去っていきました。同じように今日いろいろあるものもいずれ消え去るものです。私たちの肉体もそうです。天地は消え去ります、しかし唯一残るものがあります。それは主の言葉である。それは決して消え去ることがありません。今日の四つ目のポイントです。それは決して揺るがない御言葉に立つということです。決して揺るがない御言葉に立つ。これが終わりの時代に私たちが大切なことです。決して揺るがない御言葉の上に立つ。皆さんは何に信頼を置くでしょうか。消えるもの、明日なくなるものの上に信頼を置くでしょうか。ねえ、もし、まああまり極端な例えも良くないですけども、明日もし再臨があるとして、消え去るものに全ての信頼を置くでしょうか。もし明日何かの災害で、が起こって、ダメになると分かってて、今日車を買うでしょうかとかですね。まあ、極端な例えですけども、いずれ地上のものは消え去っていくわけです。もちろん何も買うなとかですね、楽しむなとかそういうことを言ってるわけではありません。でも、私たちが一番信頼を置くべきものは何でしょうか。それは消え去ることがないものです。岩の上に家を建てなさいとイエス様が言われたように、私たちは消え去るものではない、揺るがないものの上に私たちは生きていく必要があります。そしてそれは何か、イエス様が言われたのはそれこそが御言葉であると言われたわけです。だから私たちは御言葉をしっかりと毎日読んでいく必要がありますし、御言葉に生きていく必要があります。それは消え去るものではないからです。もしこの世の富であったり地位や名誉であったり、いや人間関係で、それは一つ一つは素晴らしいものです。それらを楽しむことも、主は、もちろん罪はダメですけども、主は許されています。しかし気をつけないと、この世のいろんな惑わしのようになってしまって、お金自体も主が私たちに預けてくださったものですし、それぞれが持っている富や持ち物も主が一時的に私たちに預けてくださっているものです。それらを良き管理者として、もちろん喜び楽しむことも良いことです。しかしそれらに惑わされるだけになってはいけないということです。大事なのは御言葉の上にしっかり立っていく、揺るがないものの上に立っているかどうかが私たちにとって大切です。サタンのやり方はですね、それら消え去るものに信頼を置かせようとするわけです。もう絶対大丈夫だってこの家は建てたとしても、皆さんご存知のように何十年か経ってくるとその家も傷んでくるわけです。修理が必要になってくるわけです。お金であっても、たくさん貯めていても何もしなければそれらは減っていくだけなわけです。私たちは何に頼っていくか。あの日本の高度成長期やバブルの時代に日本の経済や日本のね、その経済神話のようなものに、もう絶対日本は大丈夫だと思っていた時代もありましたけども、今日本の経済や国の状況というのは非常に崩壊していると思います。政治の状況も混沌として、どのように今後なっていくのかってニュースが飛び交ってますね。誰もこのような状況の中で自分が頑張りますというのを言いづらい時代にもなっている。 それぐらい混沌としていると思います。まあ、正直なところ、日本の中で、こう、あの高度成長期やバブルの時のような、もう将来への希望があるというような状況ではなく、むしろ感じるのは無気力感というかですね、希望のなさというのもこの時代の中で感じることです。でもその世の中でも、いろんなサタンの攻撃やこの世の中で、私たちが惑わされることなく大事にしなければいけないのは御言葉です。御言葉を毎日読み、御言葉を実践して生きる。それがこの世の終わりの生き方であるということです。それをするのであれば私たちは大丈夫です。もし私たちが御言葉を読まなくなったり、御言葉を実践できなくなっているとしたら、それは危ういことです。その時に私たちの人生は揺るがされていきます。もしメッセージを聞きながら、ああ、御言葉が最近読めてないな、御言葉を実践できてないな、そのように思われるなら、ぜひ今日から御言葉をしっかりと共に読み、学び、実践するものでありましょう。また、先ほど世の終わりのいろんな予言であったり、いろんな情報が飛び交うということを言いました。もしそれらが本当に正しいかどうか、それを吟味するのは御言葉です。ね、先ほど言ったように、もうすぐイエス様が来ると私に語られましたという方々としても、御言葉にそれが書いてあるかどうか、よく見れば分かってくることです。それは御言葉をしっかりと読んでいるならば、揺るがされることがないですし、私たちは吟味することができると思います。このことをどのようにしていこうかな、皆さんが悩まれるときに祈りつつ、そして御言葉にしっかり当たってください。御言葉があなたに語ってくださいます。なぜなら、御言葉は神の言葉であるからです。神の言葉から、私たちは語られていきます。聖霊様がダイレクトにあなたの心に語ってくださるときももちろんあります。しかし同時に御言葉を読む中でも聖霊様が語ってくださいますから、両方大切です。祈り聖霊様に促されて、聖霊様と共に歩みながら、また御言葉をしっかり読み、御言葉からも主に語られていく必要が私たちにはあるわけです。最後に5つ目のポイントをお伝えして終わっていきたいと思います。33節を一緒に読みましょう。マルコの福音書13章の33節、一緒に読みましょう。3、はい。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。今日の最後の5つ目のポイントは、心の目を覚まして生きるということが今日の最後の5つ目のポイントです。5つ目のポイントは、心の目を覚まして生きる。イエス様は実は33節だけではありません。35節にも、ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏が鳴く頃なのか、明け方なのか、わからないからです。36節、主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。そして一番最後にももう一度言われます。37節、私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。3回目を覚ましていなさいとイエス様は言われました。もうこれは絶対にこれをっていうのがこの3回も繰り返している理由なわけです。目を覚ましていなさい。今日の箇所でイエス様がきっと一番言われたかったのは、いつ再臨が起こるかと弟子たちが言ったけれども、それに対するイエス様の一番の答えは、この最後の最後に3回言われた目を覚ましていなさいです。いつか、そこがいつ来るのかという情報であったり、それらよりも何よりも大事なのは、しっかりと心の目を覚まして生きているかどうかです。目を覚ましている。私たちキリストが再び来られるのを待ち望みなさいと聖書は何度も言っていますが、待ち望むというのは何もしないで待ってなさいという意味ではありません。聖書が言っている待ち望みなさいというのは、目を覚まし、福音を語り、御言葉に生き、いつ再臨が来ても良いように心の目を覚ましている必要があります。まあ、先ほど言ったように、世界の宣教の話を聞くと、本当に私たち、眠っているようになってはいけないなということを思います。正直なところ、前もメッセージで言いましたけども、福音が大きく広がり、リバイバルが起こっている国の特徴はよく祈ることであり、また、まあ、いい言い方ではありませんが、迫害が起こっている国は、福音が大きく広がっていくんですね。中国であっても一時期すごいリバイバルが起こってから、 停滞した、まあ伸びてはいても停滞している時期がありましたが、迫害が今大きくなるにつれて、実際福音が広がっていっているのが分かっています。迫害の中で、クリスチャンたちが祈るようになってきたということを聞いています。迫害がない時には、だんだん裕福になっていたり、迫害がないとのんびりしてきて祈らなくなるということも起こってしまうんですね。しかし、そのような中で祈っていく中で、教会が広がっていっているということを聞くときに、私たち、日本で確かに大きな迫害が目に見えるものがなかったり、自由ですね。福音語るのも自由な国です。しかし、二番目の未伝道地である。私たちは、のんびりもしやすいな、ということも思います。そういうような中で、いつ、キリストが再び来られるかわからない時代の中で、私たちはしっかりと心の目を覚ましている必要があります。罪に対して、しっかりと対抗していくというか、私たちは心の目をしっかり覚まして、まどろんでしまう、眠ってしまう信仰ではないようにしなければいけません。また、伝えるべき時に福音を伝えていかなければいけません。まあ、先ほどからも何度も極端なことを言いすぎてはと言いましたが、しかしもし、皆さんが明日、世が終わるとして、明日皆さんの人生が終わるとしたら、今日何をするでしょうか。まあ、以前、時間の使い方というメッセージをした時にも同じようなことを私話したことがあったので、覚えていらっしゃるかわかりませんが、私自身の一つの基準でもあります。もし、明日人生が終わるとしたら何をするか、来週終わるとしたら、来月終わるとしたら、1年後に終わるとしたら何をするか、それは私たちの優先順位の立て方であるなということを思います。まあ、時間の使い方は命の使い方であるということね。確か渡辺和子さんであったとも言われてたと思いますけども、私たちどのように時間を使うでしょうか。まあ、もし明日や来週だと言われたら、やっぱり愛する者や私たちの身近な方に福音を伝えていきたいなって思うんじゃないでしょうか。お手紙を書いたり、電話をしたり、直接会って福音を伝えたり。でも私たちわからないです。いつ再臨が来るかわからないと聖書は言っています。また、突然私たちの地上での命が終わるかもしれません。その時に、ああ、あれをしておけばよかった、なるのではなくて、やはり私たちがするべきことをまずしなければいけないということです。目を覚ましていなさいというのはそういうことだと思います。皆さんの中で、もし、いや、聖書は言ってます。いつ来るかわからないってね。もしって言い方がいけないです。もしじゃなくて必ずというふうに聖書は言ってるんですけども、何を私たちは今日するべきでしょうか。何を私たちは今週するべきでしょうか。もちろんあまりにも明日まででって追い立てられるような、そういう生き方をしろというふうに言ってるわけではありません。しかし、後回しにしてはいけない大事なことがあるんではないかなと思います。イエス様が言われた今日のこの終わりの時代に生きる私たちにとって大切なことを覚えていきたいと思います。心の目を覚まし、そしてこの日本で福音を共にさらに伝えていきたい、そのように思います。これから最後祈っていきたいと思います。イエス様はいつその時が来るかわからない父なる神だけがご存知であるというふうに言われました。今日私たち共に祈っていきましょう。この終わりの時代に、まず一つ目のことを祈っていきたいと思います。聖霊様の力によって歩まさせてください。今祈りましょう。私たちが語る言葉も使わされていくのも歩み出していくのも私たちの力ではなく聖霊様の力です。今一度聖霊様、あなたが見た私たちを満たしてくださり、どうぞ聖霊の住まう宮として私たちが聖霊様の力によって生きていくことができるように今祈っていきましょう。聖霊様の力によって歩まさせてください。語らさせてください。今祈っていきましょう。続けて祈りましょう。私たちが揺らぐものではなく揺るがない御言葉の上に立って歩めるように 御言葉を日々呼び、御言葉を実践することができるように、どうぞ揺らぐものに信頼することから、御言葉に信頼するものにさらに変えられていくように今祈りましょう。最後に心の目をしっかり覚まして歩めるように、そして伝えるべき人たちに福音を伝えていくことができるように今祈りましょう。心の目を覚まし歩めるように、そして私たちが後悔することなく伝えるべき方々に福音を伝えることができるように今祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、弟子たちは聞きました。あの神殿がいつ崩れ去るのか、そして世の終わりがいつ来るのか。イエス様あなたは言われました。父なる神様がご存知であること、そして全ての民族に福音が述べ伝えられなければなりませんと言われました。私たちの周りに多くの方々がまだ福音を聞いてない方々がおられます。いつあなたが来られるか分かりませんが、しかし大胆に聖霊に満たされ、私たちが歩み、また福音を語るものとさせてください。一人では弱いかもしれませんが、教会で仲間と祈りながら福音を伝えていくことができるように助けてください。また日本は本当に守られている国でもあると思います。豊かな国でもあると思います。しかしそのような中で私たちの信仰が眠ってしまうのではなくて、いつも目を覚ましていられるようにさせてください。御言葉を忠実に聞き読み実践できるように、どうぞあなたが助けてください。イエス様、あなたが再び来られる時がもう間近である、いつかわからない、そのような中でどうぞ私たちが大胆に、そして忠実に歩めるように、今日という日を、また今週という日を、主にあって最善の歩みができるように、どうぞあなたが助けてください。今祈る中で、あの家族に、友人にもう一度福音を伝えたい、祈りたい、そう思った方々があったと思います。主よ、どうぞ、聖霊様あなたが力を与えてください。そして大胆な霊をお与えください。大胆に福音をもう一度伝えることができるように、手紙を書くことができるように、電話することができるように、お会いすることができるように、そしてその方が救われ、共に天に入っていくことを見ることができるように、どうぞあなたが助けてください。主よ、世界で素晴らしいリバイバルが起こっていますが、この日本にも起こることを信じます。私たちの家族、友人が救われてきますように、地の果てにまで福音を述べ伝えなさいと、確かにこの地の果ての日本にまで福音を述べ伝えられています。しかしまだまだだと思います。どうぞ私たちを聖霊で満たし、私たちを用いてください。この日本を、この岐阜を、鏡ヶ原をあなたが変えてください。私たちを用いてください。主よ、あなたが再び来られるときに、共に主よあなたを崇めます。主よ、あなたがいつ来られてもよいように、油を絶やすことなく、主よ、どうぞまたあなたの前に歩まさせてください。お一人一人にお祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。